お知らせ募集。税金、保険、年金。令和6年度所得関係証明は6月3日から交付されます。市民税課、電話 876-1273。6月3日月曜日から令和6年度所得関係証明を申請することができます。令和5年1月1日から12月31日までの所得や税額の内容を証明するものです。マイナンバーカードをお持ちの人は、6月1日よりコンビニで所得課税証明書、所得証明書、課税証明書が取得できます。ただし、減額減税及び森林環境税が記載されていません。必要な人は窓口または郵送にてご請求ください。後期高齢者医療保険料率改定のお知らせ。国民健康保険課後期高齢者医療係。電話 876-1717。 後期高齢者医療保険料は医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。今回の見直しでは医療保険制度改革の影響等を踏まえ保険料率が改定されます。令和6、7年度の保険料率、年間保険料額、付加限度額80万円イコール均等割額5万6400円プラス所得割額、基礎控除後の総所得金額×11.60%。経過措置や所得が低い人に対する軽減基準の見直しも実施されます。詳しくは、先二次元コードからご確認ください。QR コードがあります。令和6年度介護保険料についてのお知らせ。生き生き高齢支援課。電話 876-1291。 令和6年度介護保険料決定納入通知書は6月中旬に発送します。年金から保険料を差し引かれる人を除き、第1期納期期限は7月1日月曜日です。期限内納付にご協力ください。令和6年度は介護保険料見直しの年です。詳細は下記の通りです。令和6年度は介護保険料見直しの年です。介護保険制度の仕組み。介護保険は国や都道府県、市町村が負担する公費と40歳以上の人が納める保険料を財源として運営されています。市が保険者となって運営し、40歳以上の人は加入者、被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定された時に費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。保険料の納め方は2種類。65歳になった月、65歳の誕生日の前日が属する月とじの分から保険料を納めます。年金から保険料が差し引かれるまでは、一時的に納付書で納めます。特別徴収。年金が年額18万円以上の人は、年金から差し引かれます。年金の定期支払い、年6回の際、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。普通徴収。年金が年額18万円未満の人は、納付書や口座振替で納めます。市から送付する納付書や口座振替で、期日までに、金融機関などを通じて年10回、6月から翌年3月、保険料を納めます。介護保険料が変わります。介護保険料は、3年ごとに設定することになっています。市の介護保険サービスに必要な費用から算出し、所得に応じて段階的に決められます。令和8年度までの保険料は、右図の通りです。問い合わせ、生き生き高齢支援課、 電話 876-1291。 第9期括弧令和6年度から令和8年度閉じの第1号被保険者介護保険料。所得段階、対象者、負担割合、保険料月額、括弧保険料年額閉じの順に表になっていますので読み上げます。1、2、3は世帯非課税です。1、丸1、生活保護を受けている人。丸2、老齢福祉年金を受給している人。丸3、本人の前年の合計所得金額プラス課税年金収入額の合計が80万円以下の人。ともに、基準額×0.285。ともに1938円。ともに、括弧、23,256円。2、本人の前年度の合計所得金額プラス、課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人、かける 0.365 基準額、2,482円、括弧、29,784円、閉じ。3、本人の前年の合計所得金額プラス課税年金収入額の合計が120万円を超える人、基準額かける 0.685、 4,658円、括弧、55,896円、閉じ。4、5は世帯課税、本人非課税です。4、本人の前年の合計所得金額プラス課税年金収入額の合計が80万円以下の人、基準額かける 0.9、 6,120円、括弧、73,440円、閉じ。5、本人の前年の合計所得金額プラス課税年金収入額の合計が80万円を超える人、基準額6,800円、括弧、81,600円、閉じ。6から15は世帯課税、本人課税。6、前年の合計所得金額が120万円未満の人、基準額かける 1.2、 8,160円、括弧、97,920円。7、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、基準額かける 1.3、 8,840円、106,080円。8、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、基準額かける 1.5、 12,000円、括弧、122,400円、閉じ。9、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の人、基準額かける 1.7、 11,560円、括弧、138,720円。10、前年度の合計所得金額が420万円以上、620万円未満の人、基準額かける 1.9、 12,920円、括弧、155,040円、閉じ。11、前年度の合計所得金額が620万円以上、820万円未満の人、基準額かける 2.1、 14,280円、括弧17,1360円。12、前年度の合計所得金額が820万円以上、1000万円未満の人、基準額 ×2.3、15,640円、括弧187,680円、閉じ。13、前年の合計所得金額が1000万円以上、1500万円未満の人、基準額 ×2.4、16,320円、括弧195,840円、閉じ。14、前年の合計所得金額が1500万円以上、2000万円未満の人、基準額 ×2.5、17,000円、204,000円。15、前年の合計所得金額が2000万円以上の人、基準額 ×2.6、17,680円、括弧212,160円、閉じ。
針、灸及びあんま、マッサージ、指圧を受ける人へ、療養費のお知らせ。国民健康保険課給付係、電話 876-1288。 国民健康保険では、医師から針、灸及びあんま、マッサージ、指圧の同意を得て手術を受けた場合、療養費を支給しています。定期的に療養費支給申請書に医師の同意書の添付が必要です。療養費支給申請書は内容を確認してからサインをしましょう。ただし、同じ傷病や類似疾病で針灸とあんま、マッサージ、指圧の両方は受けられません。また入院中に手術所による手術を受けた場合は療養費の支給はできませんので、ご注意ください。針灸対象となる傷病、1、神経痛、2、リウマチ、3、腰痛症、4、五十肩、5、K1 症候群、6、頸椎捻挫後遺症、7、1から6と類似している慢性的な痛みやうずき。病院や医院で同じ傷病の治療を受けている場合、療養費は支給できません。あんま、マッサージ、指圧、対象となる傷病、筋肉の麻痺や関節が固まるなど、骨折や手術後の障害、脳血管疾患後遺症などであって、医療上マッサージを必要とする傷病、疲労回復や慰安目的などのマッサージは対象ではありません。整骨院、接骨院、柔道整復は正しく利用しましょう。国民健康保険課給付係、電話 876-1288。 保険証が使える場合、怪我による骨折、ひび、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れ、ただし骨折、不全骨折、脱臼の場合は応急手当を除き医師の同意が必要です。注意事項、負傷の原因は正確に。次のような場合は国民健康保険が使えないことがあります。1、外傷性の負傷ではない場合。2、負傷原因が労働災害に該当する場合。通勤途中の負傷等、病院での治療と重複負荷。同じ怪我で病院と整骨院、接骨院、柔道整復両方の治療を受けることはできません。また、手術が長期にわたる場合は、医師の診療を受けてください。辞書と領収書の保管。療養費支給申請書は必ず自分で署名し、領収書を保管してください。また、後日、国民健康保険課から郵送される医療費通知と内容に間違いがないか確認をお願いします。医療費適正化を図るため、手術内容について問い合わせる場合がありますので、ご協力をお願いします。 暮らし、環境、福祉。令和6年度、浦添市民住宅子育て支援港川宿舎、空屋町入居候補者募集。株式会社レキオス、アスリンクホーム株式会社 JV。電話 943-5722。建築営善課、電話 876-1251。子育て支援を目的とした市民住宅の空き家町入居候補者募集を行います。令和6年8月以降に発生する空き家を見込んで、入居順位を決めるもので、現在空いている住戸について募集するものではありません。募集する住宅、浦添市民住宅子育て支援港川宿舎。募集のしおり配布及び申し込み受付期間。1.6 月10日月曜日から14日金曜日の間、市役所501会議室でしおり配布と直接申し込みを受け付けます。午前9時から午後4時30分。2.6 月10日月曜日から21日金曜日、株式会社レキオスに郵送、当日消印有効。申し込みには資格要件がありますので、募集のしおりをよく読んでから申し込みください。しおりは21日まで、市役所1階総合案内及び市役所5階建築営善課で配布します。高齢者のための在宅福祉サービスの紹介。生き生き高齢支援課。電話 876-1292。在宅で生活している高齢者のために必要な支援を福祉サービスとして提供しています。高齢者外出支援サービス。リフト付き車両で自宅から医療機関までの送迎を行います。対象者、60歳以上の在宅の人で、車椅子やストレッチャーを必要とし、一般の交通機関を利用することが困難な人。配食サービス。夕食のお弁当を高齢者の自宅に配達することで、安否確認などの見守りを行います。対象者、安否確認を必要とする65歳以上の単身、高齢者のみの世帯で、食事の調理や手配が困難な人。費用、一食300から500円。課税状況、食事内容により金額が異なります。緊急通報システム。急病や事故など緊急の際、簡単な操作で外部に通報できる機器を設置し、日常生活の安全を確保します。対象者、65歳以上の単身、高齢者のみの世帯で疾病等があり、日常生活に注意を要する人。在宅介護手当、6ヶ月以上継続して、寝たきりや認知症の状態にある高齢者を在宅で介護している介護者に、月額5000円の介護手当を支給します。対象者、在宅で生活する65歳以上の要介護高齢者、要介護3から5を介護する人で、高齢者及び介護者の世帯における前年の最多所得が1000万円未満の人、介護用品支給、紙おむつ等に引き換えができる月額6250円分の支給証を交付し、在宅の高齢者を介護している介護者の負担を軽減します。対象者、要介護4から5の認定を受けている65歳以上の高齢者を介護している人で、高齢者及び介護者が市民税非課税世帯に属しており、かつ浦添市に居住している人、訪問介護等利用者負担額軽減措置。介護保険サービスのうち、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリなどを利用した時の利用者負担額の4割を助成します。対象者、介護保険非保険者で、介護保険所得段階が1から3段階に属する人、市民税非課税世帯、訪問調査が必要な事業もありますので、利用を希望する場合は、事前に問い合わせください。子育て、教育。6月は児童手当の更新月。子ども家庭課。電話 876-1280。令和4年度から児童手当現況届が原則提出不要になりました。 ただし、次の受給者は現況届の提出が必要です。離婚協議中で配偶者と別居と申請した人、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人、戸籍及び住民票がない児童、無戸籍児童を養育している人、法人である未成年後見人、施設里親の受給者、施設等入所者、里親も含む、その他状況を確認する必要がある人、提出が必要な受給者には、現況届の案内を送付します。内容を確認し、必要事項を記入の上、6月中に提出してください。現況届の提出がないと、6月分以降の児童手当の振り込みができなくなりますので、ご注意ください。所得が、所得上限限度額を上回った場合は、受給資格が消滅となり、児童手当等が支給されなくなります。その翌年度以降に、所得が所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。児童手当の支給、子ども家庭課、電話 876-1280、児童手当特例給付の支給日は6月10日月曜日です。6月期の振込では、令和6年2月分から5月分までを支給します。通帳を記帳して振込の確認をお願いします。口座に入金される時間帯は金融機関によって異なります。令和6年3月で世帯におけるすべての対象児童が中学校を卒業し、児童手当の支給事由が消滅した人には、今回の振込で令和6年2月から3月分までの2ヶ月分の手当が支給されます。文化、スポーツ、浦添ヤフソコミュニティダンス公演、ナガリユンナガリユン、アイムユニバーステダコホール、電話 942-4360、地域の皆さんと一緒に作り上げるコミュニティダンス、街の風景、人々の記憶をダンスで描き、ヤフソの昔、今、未来を紡ぎます。9歳から100歳まで、老若男女が総出演。ヤフソの愛とパワーを感じてください。日時、6月30日日曜日、午後3時30分開演、3時会場。料金、一般1000円、高校生以下500円。当日券は、一般のみ300円増。出演、ヤフソ自治会、宮城珠山学校、シンコペーションダンスクラス、ヤフソ子ども育成会、ハッピーティーダクラブ、会場、アイムユニバースデダコホール、ショーホール、その他、6.12 愛の声かけ一斉早朝コール作戦、出発式及び挨拶運動、子ども青少年課、電話 876-1296、平成13年からスタートしたこの運動は、青少年健全育成活動の一環で開催しています。今年は先の日程で出発式と挨拶運動を行います。各学校区の民生委員及び青少年健全育成活動に協力できる人は、お近くの学校でご参加ください。日時、6月12日水曜日、午前7時30分から8時10分。出発式の場所、ローソン浦添内間4丁目店。挨拶運動の場所、市内各小中高校の正門前。出発式、挨拶運動の駐車場はありません。市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口。地域若者サポートステーション琉球。電話 917-2086。働きたいけど、どうしていいのかわからない。自信がない。そんな人のために、自分に合ったペースで、一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、6月25日火曜日、午後2時から5時。毎月第4火曜日。場所、市役所1階ロビー。市民相談室向かい側。対象、15歳から49歳。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用、 無料。8月開校、宅建スキル科、委託訓練生募集。日建学院沖縄校、電話 861-6006。沖縄県では、再就職を希望する人に向けて、宅建のスキルを学べる委託訓練を行っています。時間や場所にとらわれない e ラーニング訓練の募集です。コース名、宅建スキル科、定員15人、訓練期間、8月1日木曜日から10月31日木曜日、場所、日建学院沖縄校、対象、雇用保険受給資格者、給食申し込み者、受講料無料、ただしテキスト代、検定代等は自己負担。募集期間、6月3日月曜日から25日火曜日。申し込み方法、管轄ハローワークに職業相談の上申し込み。ユイレールの終日運休について、一部区間のみ。沖縄都市モノレール株式会社、電話 859-2630。新車両基地へ車両を入庫するための分岐器設置工事に伴い、一部区間の終日運休を行います。ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。日時、6月29日土曜日から30日日曜日。予備日、7月6日土曜日から7日日曜日。区間、那覇空港駅から牧師駅。手だこ浦西駅から牧師駅区間は、約12分間隔で折り返し運行を実施します。また、那覇空港駅から牧師駅区間は、約12分間隔で代行バスを運行します。振り込め詐欺のメールが送られてきたら、情報提供をお願いします。警察安全相談。電話、#9110。浦添警察署。電話、875-0110。振り込め詐欺、情報提供専用メールアドレス。furikome.police@police.pref.okinawa.jp 振込詐欺のメールが送られてきたら、雨季のアドレスに転送してください。情報提供にご協力を。プライバシーは守られます。振込詐欺の手口。架空請求詐欺、融資保証金詐欺、オレオレ詐欺、還付金等詐欺、電子マネー、プリペイドカード詐欺。被害に遭わないためには、不審な請求は無視し、相手に絶対連絡しない。一人で悩まず、誰かに相談する。融資前の保証金請求は詐欺です。還付金を名目に ATM を操作するのは詐欺です。令和6年度、会計年度任用職員募集、市民生活課、電話 876-1248、報酬月給 146,400 円、期末手当、勤勉手当、6、12月あり。仕事内容、市民生活課業務、手だこ祭り、自治会、交通安全対策等に関する事務補助、窓口、電話対応等。勤務時間、午前9時から午後5時、7時間。資格要件、普通自動車運転免許。応募方法、任用申請書を市民生活課窓口に提出するか、電子申請。詳しくは市ホームページをご確認ください。重要土地等調査法について、内閣府からのお知らせ。内閣府、重要土地等調査法コールセンター。電話、0570-001-125。重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づき、防衛関係施設等の周囲、おおむね 1km の区域内及び国境離島等の区域内の区域を注視区域として指定することとされていますが、4月12日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行されました。 施行日程においては、指定された区域内の土地、建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご覧いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。中止区域、牧港補給地区、第11管区海上保安本部、那覇海上保安部、普天間飛行場を中心とした周囲おおむね 1km の区域。日本語教室開催、浦添市国際交流協会、電話 879-3010。 日本語教師が初心者を対象にひらがなとカタカナの読み書きについて教えます。日時6月12日水曜日午後7時から8時30分。場所ハーモニーセンター2階研修室。受講料無料。対象日本語を勉強したい人。定員20人。物価高騰に伴う支援給付金。対象者には4月上旬に下記の確認書を送付しています。内容を確認して返信が必要な場合は4月31日水曜日消印有効までに返信ください。問い合わせ、浦添市臨時給付金コールセンター、電話0120-098-115。令和5年12月1日時点で浦添市に住民登録がある人が対象。住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除く。 A 世帯あたり10万円と B 児童1人あたり5万円の申請期限を7月31日水曜日まで延長します。 A 1世帯あたり10万円支給対象者支給要件あり、住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり10万円の支援を行います。申請期限7月31日水曜日消印有効。1、令和5年度の住民税が均等割のみ課税世帯、均等割のみ課税の人で構成される世帯、または均等割のみ課税の人及び非課税の人で構成される世帯の世帯主。7万円の住民税非課税世帯支援給付金対象世帯を除く。令和5年1月1日から12月1日までに離婚、協議中含むや課税者の死亡等によって住民税均等割のみ課税世帯となった世帯は、元配偶者等による扶養に関わらず給付金の対象となります。 DV 等で市内に避難されている人も対象となる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。 B 児童1人当たり5万円支給対象者支給要件あり、18歳以下、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円の支援を行います。申請期限、7月31日水曜日、消印有効。1、2のいずれかに該当する人。1、先 A の対象世帯。2、令和5年度の住民税が非課税世帯。世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。令和5年12月1日から令和6年6月30日までに生まれた新生児は給付金の対象です。また、別世帯で扶養している児童がいる場合は対象となる場合があります。DV 等で市内に避難されている人も対象となる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。編集後期、梅雨入りが平年より遅かったことも影響しているかもしれませんが、5月ってこんなに過ごしやすい天候だったかなと思う反面、毎年同じようなことを考えているかもとも感じました。梅雨が明けたら夏本番、熱中症には気をつけながら夏を楽しみたいですね。大城。今月は熱中症の特集ページを担当しました。仕上がったページを見て、かなり可愛くできたよねと自負しております。ポイントはペンギンと白熊のイラストです。また 表紙の撮影は私の友人の甥っ子たちに協力してもらいました。素敵な写真をありがとう。荒垣。見慣れない器具や聞き慣れない用語、広報に携わって1ヶ月経ちましたが、まだまだピヨピヨのルーキーです。普段何気なく目にしていた広報誌ですが、今だという瞬間にシャッター切り、読者に伝わりやすい文章を構成する、その作業の奥深さを切に感じます。黒島。ハンドボールといえば浦添市、そしてコラソンといえば浦添市。コラソンの本拠地として浦添市と正式に協定を交わしました。逆に今までそうではなかったのかと驚く。2年後に完成予定の新体育館で試合を見れることを楽しみにしています。千葉利用コラソン。石峰。市長の一日民生委員の取材に行きました。取材のたびに市民が市長と楽しく会話する様子を見て、こんなにフレンドリーな市長は他にいないだろうと思っています。中ゆくいには、市長が訪問先の方が育てたお芋を持って記念撮影しているのもポイントですよ。宮里。毎年6月中旬で沖縄の梅雨明け、夏本番が到来します。ただエルニーニョ現象が観測されているので、熱中症に注意し予防対策も必要ですね。楽しみなのは、僕の好きな色気ある沖縄夏サンセットも到来だぞ、をビール飲みながら見るのがまた良いぞ。やぶ。